はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは海についてです。それではまず自己紹介をお願いします。どうぞ出演者、私、茅野史郎です。
はい、大野哲人です。おはようございます。
続けて仙石裕子です。よろしくお願いします。
はい、まあ海と言いますとですね、7月にはその海の日といって祝日まで、まあ、設けられているわけですけども、大野さんと仙石さん、この海ということで、特に小さい頃から大きくなってでもいいですけど、記憶に残っていることありますか？
どうぞ。はい、まあ、自分個人の話しますと、私は香川県、四国ですね、四国の香川県で生まれて、もう1歳で岡山県に引っ越しました。瀬戸内海を挟んで反対側ですね。そこで高校出るまで育ったんですが、親の実家がですね、香川県ですから、私が子供の頃はですね、夏とか正月には当時その宇高国道フェリーというんですけどね、その瀬戸内海を横断するフェリーで毎年もう本当に親と一緒に里帰りして、自分じいちゃんばあちゃんいるところに遊びに行ってたんですね。だからその時見た瀬戸内海の風景というのは今でもやっぱり覚えてるし、私にとってのは まずなんというか身近な海ってやっぱり瀬戸内海ですからね、時々里帰りするけどやっぱり海を見たくなります。でやっぱり北海道の海ね、太平洋とかも素晴らしいんですけど、なんていうんですか、やっぱりその瀬戸内海、瀬戸内海の独特なね、海の景色がですね、やっぱりいいなと思いますね。島がいっぱいあってね、やっぱ違いますね。
はい、どうぞ。仙石さんどうですかね。
はい、
今ね、大野さんの香川県でしたっけ、出身。
そうですね、生まれは香川県です。
生まれは香川県ということで、まあ、仙石さんは確か東北出身でしたよね。は
い、そうですね。小さい頃はですね、夏になると、父が仕事をこう、何時間か休んで、毎年海水浴に行くのが、年中行事でしたね。小さい頃は車を持ってなかったので、鉄道、国鉄に乗って、内陸の盛岡というところから、宮古とか、今回震災で津波の被害を受けたあたり、本当に小さい頃はお世話になってました。でよく、泳ぎに行ってた浜とかがニュースの中で被害を受けた映像として出てくるので、ちょっとこう心が痛む映像が今回ね、たくさん目に触れることがありましたね。はい、
まあ私がですね、海の記憶っていうと、子供の頃ですね、ちょうどこの猿川の河口のところに富浜ってあるんですよ。富川周辺ですね。でそこへこう行って、なんかスイカ割りをね、なんかやったっていう記憶がね、これ去年も話してた気がするんですけども、そういう記憶がありますね。私の兄弟といとこたち何人かで富川まで行ってですね、そういうふうにやったっていうのが記憶かな、ちっちゃい頃は。あとは、春立ちってありますよね。
ありますね。
あれ静内でしたっ
け、現新日高町ですね。
そうですね、今は新日高町ですけど、昔は静内町って言ったんですけど、その春立ちっていうところ行って、潮干狩りっていうのかな、
アサリ浜ですか、もし
かして。
アサリ浜っていう名前の浜があって、そこで潮干狩りできるところですね。
それが小学校の時、バスを1台用立てて、全校生徒だって5、60人ですから、全員で行ったかどうか、バス1台で乗り切れるんだから、まあ、多分全員で行ったのかな、それとも3年生、4年生だったか、ちょっとよく記憶してませんけど、なんか宿借りたとかね、そういうのを見て、おお、なんでこんな貝殻くっついてんだろうなというね、素朴な疑問を持った方があります。あとカニなんかをこう捉えて袋の中に入れて持ってくる人いるんだよね。
はい、
で私はやらなかったんだけど、そのうちカニがだんだん顔泡吹いてきてさ、
そうですね、
気の毒だよ。
臭くなってきて、私も小さい頃よくやってましたね。
ね、あれ持ってきて食べるわけでもないですね。
なんとなくね、取ってしばらく飼ってるんですけどね。
だってあれ海の中へずっと水の中に入れるとカニなんかあれ窒息するんでしょ、本当。
ああ、そうなんだ。
入りっぱなしだと、いわゆる磯ガニですか。
うん、そうそう。
どうなんでしょう。まあ、入りっぱなしだとダメかもしれない。
あれたまにね、こう顔出して息してるんですよ、きっとわかんない。それ水の中にずっとビニールに入れてさ、バスの中でこう吊るしてると、なんかそのうちこう苦しそうにして。
ああ、そうですね。
まあそんな記憶なんかありますね。はい。まあそれとですね、まあ海水浴とかそういう 海で遊んだ記憶の他にそのキャンプなんていうのはどうですか、やったことあります、海で。大野さんはどうでしょう。
岡山で小学校の時、海の学校っていう名前の宿泊旅行ですね、研修旅行っていうんですか、確かなんか海の近くでキャンプみたいなのやったような記憶があります、
ね、ああなるほどね。
あとボートをみんなで漕いだりとかね、
なるほど、
やりましたね。
まあどうでしょう、戦国さんはキャンプはやったことない。
そうですね、大体温泉施設に泊まったりとかしてたので、キャンプは海辺ではないですね。山の中のキャンプはしたことありますけど、
はい。まあ、それとあと最後にですね、そのアイヌ民族はその川と海をどういうふうに捉えてたかというような話をちょっと大野さんにしていただけないかなと思って。
捉えていたかってなかなか難
しい、まあ、漠然とした質問なんですけども、まあ、
アイヌ民族にとってって話になると、やっぱそのなんていうか地域の差が問題になると思うんですよね。
まあ、例えば猿川だったらどうですか。猿川。
やっぱり二部隊の人たちにとって海ってのはどうですか。ちょっと遠、少し離れてるから、車で行ったらどうですか。海から
20キロぐらいは。
20、30分ですか、
う
ん。
そうですね。20キロぐらいは離れてますよね。
あまり身近な存在じゃないですよね。
まあ、私なんかはね、まあ今は道路あるからですけど、もし100年、150年前だったら、あの川が交通路だったんじゃないかなという、そういうようなイメージあるんですよ。ね、だから丸木舟で下ったり登ってきたり、そういう意味では重要なその交通路だったんじゃないかなという、
海とか川ですか、
川ね、でもちろん海の方もかつてはその外洋船もあったっていうから、で交易だって多分ね、なされてたから、その、まあ、今でしたら、農業用水とかいろいろ、あと洪水が起こらない治水をきちっとするとかね、そういうものが川だけど、昔どうだったのかななんてね、ちょっと思いを馳せるというかね、そういうのはありますけどね。
私の住んでる様似町はここから2時間ちょっとですけど、まあ、有名な襟裳隣ですね、海が近いところですよ、漁業の町です、だからそこのアイヌ文化もやっぱり海と密接な関係があるわけですね、例えば昆布を使ったアイヌ料理とか、
ああなるほどね、
チタタという鮭の頭とかを叩いて、作るたたきみたいな料理ありますよね、アイヌ料理、はいはい、北海道中どこでもあると思うけど、やっぱり地方地方で微妙な作り方が違って、サマニだと昆布を入れるんですよ、焼いてパリパリにした昆布を砕いているんです、そうすると生臭さが消えて食べやすくなったりするんです、そういうのもあるし、やっぱり、タラを使った料理とかね、そういうのもありますし、
やっぱり海のコタンと山のコタンとちょっと違う文化があったんですよね、
やっぱあるんじゃないですか、
まあ、手に入る食材が違いますからね、
そうですよ、
よく茅野茂先生はね、二豚にアイヌは山のアイヌだってよく言ってた、
そうそうそう、
やっぱりいろいろね、もう歌が踊りからも違うとかそういうことも言われたりするし、やっぱ違うんでしょうね、
まあ、あとうちの父が生前よく言ってたのは、その夏場になると千歳にね、鮭を取りに行ってたと、
へえ、
だからここそうです、特にね抜き別地区の人が実際に千歳の方にこう夏の間鮭を取りに行って、そのまま定住したっていう人の子孫がいるんですよ。だから抜き別地区の人と親戚っていうか、その親戚、まあ先祖ではつながってるっていうか、まあ親戚ですよね、そういう人たちが今現在でも千歳に住んでるということなので、このビラトリ町の抜き別地区と千歳地区は非常にその人的交流という意味ではそのつながりの深い地域なんですよね。
へ、千歳に鮭を取りに行くというのは千歳の川に取りに行くんですか。
そうですそうです、 あそこ千歳川っていうのはすごい鮭が遡上する川なんですよね。でいっぱい取れるんです。
猿川より取れる。
そう、猿川っていうのはね、それほど鮭取れないんですよ。だから川によって鮭がいっぱい遡上する川とそうじゃない川とがあるんですよね。まあそんなことを私の父にその人的交流という意味で聞いたことありますけども、はい、今日はですねちょっとワイワイガイガイのテーマは海ということで、海と川についてお話をしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。